東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて今回のゲストは証券コード3698株式会社 CRI ミドルウェア代表取締役社長の押見正夫さんです。
今話題の VR 仮想現実関連の会社ですね。
よく聞くんですけど、私一体どんなものなのか実は今日の収録とても楽しみにしておりました、はい、詳しく伺っていきましょう。ゲストは証券コード3698株式会社 CRI ミドルウェア代表取締役社長の押見正夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
まず御社の業務内容ですね、こちらの方から解説をお願いしたいのですが。
はい、我々ですね、映像と音声の技術をライセンス販売させていただいている企業になります。まあ、我々 その音声と映像の技術というのは非常にまあ軽くて小さいというのが特徴になってございまして、もともとゲーム機のために開発してきたわけですけれども、ゲーム機の限られたリソースの中で綺麗な音声をさらに小さくして再生していく、また映像を綺麗に再生していくという、そういった技術をいろんな会社様にご提供しております。最近ではですね、そのゲーム以外にもですね、例えば家電業界の中においていろんな家電がしゃべるようになってございますけれども、そういったそのしゃべる家電の中に使っていただいたり、また最高の VR ってもう本当映像と音声の塊みたいな技術でございますけれども、そういったところにもお使いいただいているという、そういうような技術をライセンス販売する企業になってございます。
なるほど。で最近ではそのスクエアエニックスさんとゲームで包括的なライセンス契約を締結されたというふうに伺いましたが。
はい、我々のですね、その音声圧縮技術で、小さくて軽いと、これがですね、ゲームの中において非常に重要な役割を占めますので、そういったその技術を評価していただきまして、採用していただきました。小さくて軽いと非常に難しい数学を使って、ある種の信号をですね、小さくしていくと、そういったところに使えるものなので、なかなかその長い年月をかけて作らなきゃいけないものなので、そういったことをご評価いただいたのではないかと思います。
なるほど。もう一点、セガのセガゲームズさんのミドルウェアの事業もこう継承されたんですよね。
はい、セガの方でですね、20年にわたりゲーム開発を支えてきたグラフィックスのミドルウェアになりますけれども、これもですね、我々そのミドルウェアというをライセンス販売してきたというその実績をご評価いただきまして、このアクロアーツをの事業をですね、我々の方に移管していただいたという、そういう経緯になってございます。
この大手さんとこれだけこういろんなお仕事をなさると、御社のとってやっぱこうだいぶ強みになるんじゃないでしょうか。
そうですね、本当に我々いろんな会社様にお使いいただくことによって、我々の技術のその信頼度とか正しさとか、そういったものをご評価いただいていることになりますので、こういったことでいろんな会社さんがさらに私もという形で使っていただけると、そういうようなふうに思っております。
なるほど。でさて、16年の秋になりますけども、ソニーがいよいよプレイステーション そのバーチャルリアリティができるプレステ VR というのを発売するということでありますけれども、いわゆるこれ御社の方もこれに絡んでいるということなんですよね。
はい、先ほど申し上げたように VR っていうのは映像と音声の塊のような技術なんですね、
はい、
でこの度そのソニー様からプレイステーション VR というのが発売されますけれども、この中でですね、映像と音声を再生するための技術というものを提供させていただいております。 VR っていろんな技術があるんですね、例えば 3D の技術があったり、動画の技術があったりするわけですけれども、我々のやってるのは動画の技術になります。でどんなことができるかといいますと、例えば自宅にいながらにしてライブ会場、例えばコンサート会場の雰囲気を味わることができると、カメラで撮った映像を元にですね、そこに行った体験を作り出すことができるというのが我々の技術になります。
あれ、だからそういう状況で VR のゲームを見ると、あたかもそのゲームの中に入っているかのように、
そうです、
ゲームされている人が感じるというのと、あとはこれ音響もその、立体音響ですか、いわゆるキャラクターが喋り出したら、そこからいろいろなことが聞こえるような状況になるというふうに伺いましたけども。
そうですね、立体音響というのはですね、結構 VR その世界に行ってしまったときに、多分後ろにいる人は後ろの方から声が聞こえてほしいし、前にいる人は前から聞こえてほしいと、ヘリコプターを見上げたらヘリコプターがいるみたいな、そういうようなことができることが立体音響と言っているわけですけれども、そういった音声 その技術とか、そこに行った経験ができるということになります。 ますので、例えば、ハワイへ行ってハワイで撮った映像をですね流すと、まるでそこにハワイに行ったようなことができるという、ハワイに行ったような体験ができるというような、そういうようなことができるわけです。そしてこれですね、単純にゲームだけの世界ではなくて、はい、例えば医療の世界において、介護施設とかそういった中でですね、なかなか外に行けなくなった方が VR の技術によってそこに行った経験ができると、クオリティオブライフとよく言われてますけれども、 QOL を向上させるようなことにもつながっていく非常に将来性のある技術ですので、我々の動画や音声の技術がそういった社会一般の中にですね普及していくっていうのを非常に期待しております。
まあ、そういうお話を伺いながら、ちょっとまたゲームの方とリンクさせていただきます。なのでゲームのところに入っても、上を見たらちゃんとなんかその映像みたいなものが見られるような形になってくる、はい、でよく言われるのが、その VR になると VR 酔いっていうんですかね、はい、どういうこと言われますけど、御社の仕組みだとそんなことはあんまり関係ないというふうに聞きましたけども、
はい、VR の酔いってどういうことかというと、頭を動かしたりしたときに映像が追従しない、例えばよく酔うっていう言葉で車に酔いってありますよね、
はい、
車酔いって何で起きるかっていうと、自分が見てその右に曲がってるはずなのに自分の目の前が動かないってことが起きると酔ってっちゃうんですね。だから後ろの席の人が酔いやすいっていうことがあるわけですけれども、我々の技術っていうのが、その元々ゲームの中で使われてきた高度なスムースな映像を再現するための技術ですので、そういったその頭が動いた時に追従する、追従性って非常にいいんですね。例えば動いたことによる映像の変化っていうのが追従していくのが非常にスムーズなので、酔わないと、要するに車酔いがしないような、そういうような技術になっています。
例えばだからゲームやってて、
はい、
右に90曲がった時に右に90がある景色があればいいわけですよ、過程がね。
そうです、
それはやっぱりスムーズな、はい、高い技術が求められるってことになりますね。
そうです、それがガクガクガクガクした瞬間に、あれ自分は頭を振ってるのになんで映像ついてこないんだろうってなるのでそういうことが起きない技術なんですね。
なるほど。
それとあともう一つ、最近ではそのハプティックっていう、まあ、触覚ですかね、
はい、
そういう感触を楽しめるそのミドルウェアというのもこう始められたように伺いましたけれども、
はい、まあ、ハプティクスというのはなかなかちょっと難しい言葉で、まあ、触覚、触った感じって思っていただければいいんですけれども、まあ、触った感じの僕が最も代表的なのは釣りだと思うんですね、
はい、
釣りって魚が釣れそうになった時ピクピクってこう竿に触感が触った感じ、当たりですね、そういうものを体験していただくと思うんですけど、その中にピクピクってくるのかグイグイくるのかものすごいワクワクするのを皆さんも多分お感じになっているかと思うんですけれども、それが触覚なんです。でそういった触覚をゲーム機とかスマートフォンとかそういう中で再現していくことによって、よりワクワクさせることができると、そういったものをですね、我々 のハプティック CRI ハプティクスという製品として、リリースさせていただいていまして、これも非常に汎用性の高いものですので、この先非常に伸びていくと思っております。
例えばだからスマートフォンがブルッと震えるとかそういうことになるんですか。
そうですね、はい、今電車の中でスマートフォンのゲームやられている方いっぱいいらっしゃいますけれども、みんな音を切ってやってらっしゃるんですね、
はい、
でもこの触覚だと他人に迷惑をかけずに戦闘している時の剣を振った感じとか、そういうものがそこで得られることができて、あ、ゲームをやってるなと、より、まあ、ワクワク楽しんでいただけるかなというふうに思います。
これあれですよ、 VR とも絡めらそうな感じですよね。
そうなんですよ、その今 VR って結局目を塞ぎますので、
はい、
伝えられるものと、あと音と、それから実は触覚なんですね。でこの触覚によってその VR 空間の中に物を触った時に、あ、触ったなっていう気持ちになると。これがですね、将来的には非常に第三の情報伝達手段として、触覚ってものすごい重要なポーションを占めるというふうに我々思っております。
聞いただけでもなんかワクワク
してきますよね。ドキドキしてきます
ね、
なんか ね、
ね、
でまあ、御社 の、 その高い技術っていうのは今よく分かったんですけども、でまあ、それこからまあ今国内中心だと思うんですけど、これ海外にもこう展開されていこうというふうにお考えなんでしょうか。
はい、今ですね本当に国内がメインの市場ですけれども、もちろん映像と音声の技術というのはボーダーレスですので、まあ、海外にもお使いいただけると、中国展開とか、それから米国にもですね、そのアダム・レベンソンという、まあ、向こうの非常に著名なオーディオディレクターを雇用させていただいて米国展開をやってます。で中国展開の方はですね、この間SIE さんがやられておりましたそのチャイナヒーロープロジェクトに参加させていただいていて、中国の中でですね、これから世界に向けて非常に超一流のゲームを作っていこうというプロジェクトがあります。でこれにですね、その中国発の素晴らしいタイトルを作るための支援という形で我々のミドルウェアを 使っていただくって、そういったプロジェクトに参画させていただいておりますので、まあ、中国、米国、欧米含めですね、ワールドワイドに我々の技術をお使いいただけるチャンスが増えていくんじゃないかなというふうに思っております。
日本だけじゃなくて海外でも楽しんでいただけるみたいな、
う
ん、
そうですね、
そうですね。今日お話分かりやすいのでゲーム中心で伺ってるんですけど、はい、それやっぱりゲーム以外のところでも今後はこう広がってくる技術と思っていいわけですよね。
はい、結局映像と音声の技術ってもうどこにでも使えるわけですね。例えば我々その動画っていうのを扱ってきましたので、動画を小さくすると、でゲームの場合ってものすごい綺麗な映像を楽しみたいわけですね、
はい、
なるべく綺麗に小さく圧縮するっていうのをやってきたわけですけれども、この技術って例えば、最近話題の VOD、ビデオオンデマンドですね、はい、例えば映画を見る、スマートフォンで映画を見るとか、そういうところも結構な方がやられておりますけれども、スマートフォンの映像を見ようと思った時やっぱり待機非常に気になると思うんですね。どのぐらいデータを使ってしまったかと、それが我々の技術によって通常の半分で済んでしまうと思うとですね、
はい、
今まで2本しか見られなかったものが4本見られる、10本しか見られなかったものは20本見られるという形になりますので、そういったところにもですね使っていただけるのではないかなというふうに思っております。
なるほど。
簡単におっしゃいましたけど、動画の圧縮ってそんな簡単でもないですよね、きっとね。
そうですね、これもやっぱり高度な数学の、はい、集大成みたいな技術ですので、そういったものをですねベースにですね、より今まであったものをさらに半分にして、そんなような技術を提供させております、まあ、ダイエットコーダーっていう名前になっておりまして、
はい、
まあ、ダイエットコーダー、名前の通りですね、まあ、ダイエットすると軽くなるけども美しいと、まあ、こういう意味でね、付けさせていただいた製品になります。
なるほど、分かりやすいタイトルになってますねではこれどの企業さんにもお聞きすることなんですが、こう未来ですね、御社のまあ10年後ぐらいを考えていただくと、日本でもしくは世界でどのような存在になっていたいとお考えですか？
はい、映像音声の技術ってボーダーレスだと思っているんですね。でクールジャパンって言われているように、ゲームやアニメは日本から外に輸出している、まあ、唯一のと言っていいぐらいソフトウェアの産業なんです。でこういったそのソフトウェアの産業、そのゲームやアニメといったところから発信している我々の映像音声技術ですけれども、この映像音声の技術でですね、そのマイクロソフトの Windows っても皆さんご存知だと思うんですけれども、うん、まあ、日本初の、まあ、世界に通用するようなソフトウェアブランドとして我々の、まあ、CRI ウェアと呼んでいるんですけれども、 CRI ウェアという我々のミドルウェアのブランドが浸透するようなグローバルスタンダードになれるような企業を目指していきたいというふうに思っております。
今日お越しいただいてありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユー
JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など、資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成、資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて今回のゲストは、証券コード3698株式会社 CRI ミドルウェア代表取締役社長の押見正夫さんでした。
VR もそうですけど、それ以外の技術もなかなかすごかったですね。
すごかったですね、はい、これからいろんな可能性がここからなんか感じられそうな気がします ね、
そうですね。
まずはゲームやってみなきゃいけない
と、そういうことですね
思いました、はい、東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。